こんにちは、ソンです。
こんにちは、ミカチュウです。ガジェットシアターをお聞きくださりありがとうございます。
ガジェットシアター第7回です。この番組はガジェットが大好きな10代がアップルを中心としたガジェットについて語り合うポッドキャストです。これからはぜひ、毎月収録していきたいと思いますので、ぜひお聞きください。
はい。
ということで今日はミカチュウとお送りします。
よろしくお願いします。
今日のお題は、2023年のアップルを振り返る。
いいね。
ってことで、2023年、まずはアップルから発表されたものをまとめていこうかなってことで。
はい。
まあ、まずはビジョンプロ。これが一番の大目玉かなっていう。
うん。
これは、M2 チップが載ってるってことで。
終わったね。ちょっと古いけどね。いいですかね、それなんで。
そう、その後 M3 がすでに発表されてるってことで。
そうですね。
うん。でもまあ、でも、M3 チップ搭載の iPad とかまだ出てないから、うん、まあ、Vision Pro も iPadOS を中心になってるってことで。
ああ、そんなんだっけ。
そう。だから、まあ M2 でちょうどいいのかもしれないね。
まあ、Mac という感じで売る気はないんだろうね、多分。
うん。そう、どちらかというと、まあ、本当に iPad とかそういう路線で。
うんうん。
で、その、同じ M2 チップを搭載した15インチの MacBook Air、これも出たってことで、15インチっていう大画面の MacBook Air。
うん。
これは。
でも、MacBook Air で15インチってそんな買う人いるのかなって思うんだけどね。
あー、僕は欲しいけどね。
まあ、ちょっと13とかだとちっちゃいし。
なんか、ある程度需要はっていうのも、いや、MacBook Pro が高いっていう問題があるからね。
まあね。
うん。
まあでも、言うて、15インチで19万8千円でしょ？
うん。
で、MacBook Pro の、そっか、これも、あれか、16インチか。16インチにすると39万か1万する。まあちょっと高いね。
あと重いからね、プロは。
あ、そっか、それもあるのか。
そう。まあだから今回 M2 Pro と M2 Max を搭載した MacBook Pro も比較的初めの方に登場したわけだけど。
今年か、それ。去年だと思ってた。
だったはず。
じゃあ、今年は M2 か M3 どっちも同じ時に出てると。
まあ、そうだね。なんか、どちらかというと、チップを使い分けてるっていう。
ああ、まあね。
で、あと、Mac Pro がね、WWDC で出たってことで。
そっか、Mac Pro でしたね。
そう、M2 ウルトラ。
ウルトラ、Mac Pro は、あれは、PCIe が使えるんだっけ？
そうだね。うん。
まあ、だけど対応してないよね。
アームアーキテクチャに PCIe スロットをつける理由はあるのかっていう。
いやー、でも使えないと思うんだよね。インテル向けとかに作られてると思うから、うん、世の中のものは。
そうだね。あと Mac Studio とのね、住み分けがどうなってるのかっていうのがあって、
そっか、どっちもクリエイター向けみたいな感じだったもんね、
う
ん、
だからどちらかというとスタジオはクリエイター向けで、プロはなんか、うーん、サーバーに近いというか。
そうね、ラック版というかもあるし、
AI 時代に活躍するといいなとは勝手に思う感じかな。
まあだけど高すぎるからね。
うん。あと
からだっけ、
ホームポットもね、
ホームポットあんなの持ってる人いいの？一回も見たことない。やる、ちょっと嘘ついたけど
ね。ホームポット
何がいい、すごい。
いや、音質はね、うん、意外と良かったりするんだけど、ミニでいいかなって僕は思っちゃう。
あ、そっか、ミニもあんだ。
そう。無印を1個買うんだったら、ミニ2つ買った方がいいかなって思う。
あ、コンポットも2個置いたらステレオになりますみたいな。
そうそう。いや、でもね、やっぱスマートスピーカーは1つの部屋に置いとくんだったら、たくさんの部屋に置いといた方が便利だから。
まあ、そうだね、確かに。
あと iPhone。
iPhone。
ウルトラじゃなくてプロマックスだったっていう。
ああ、あれ？そう、ああ、そっか。そんな MAX みたいにつけてって思ったような記憶がある。
で、あとApple Watch は、シリーズ9とウルトラ2、両方出て。
そうだね。
うん。
これ
これ
はあれか。
そう、ビジ
指
ョンプ
を
ロみたいな
入れ
手の
て。
仕草をするやつっていう。
そうだね。
これもなかなか。
まああ
と
結
ね、
局は
僕これ、
こうい
うん。
う脳のなんかやつを受け取るみたいなそういう技術を使いたいんだろうね、多分。
うん。あとね、AirPods Pro の USB-C モデル。これは嬉
そっか。
しい。
あったね。
みんな嬉しい、USB-C。
何を、ずっとライトニング使ってたら何言ってんだとは思うんですけどね。
で、僕ね、次これね、売れるんじゃないかって思ってるのは、Apple Pencil の USB-C モデル。
ああ、傾き検知しないやつだっけ？じゃ、下さっけ？わかんない
筆
けど。
圧検知しないんだよね、これは。
下地か。まあ、でも、まあ、書くだけなら自分で。
っていうのも
ちょっ
ね、
と、
これ、Apple Pencil の中では過去最安。
何だっけ？ 1 万2000円。安い。
これはね、バカ売れすると思う。一応ちゃんとくっつくしね。
そうだね。まあ、ね、この、第一世代のね、クソライトニングのね、とはね、別なんで。
そう。な、これは売れるんじゃないかな。あとね、スペースブラックの MacBook Pro。いや、
欲しい。
これは、いいね。
これいいけど、中根はありませんね。ちょっと
そうだ
実
ね。
物を見ていきたい。
そう。いや、ついにまた MacBook に黒が出たかっていう。
そうだね。昔
そう。
ね、MacBook の時代にね、Core 2とかのね、Core 2かの時代に黒あったんだけどね。
今のこのアルミの美しいボディになって、スペースブラッ
そ
クが来たという。
う。いいね。いや、欲しい。
これはね、地味に嬉しい。買えないけ
そ
ど
うだね。
嬉しい。
一回見てみたいんだよね。どんなもんかを。
そう。で、あとね、iMac も M3 のモデルが出たってことで、なぜ
そっか、
M2 が
確
ない
かに。
んだっていう。
そっか、M1 だっけ、前。
そう、M1 と M3 で、
あの、
まあ、
誰が、でもまあ、iMac、そんな持ってる人いるんかね。
いやー、iMac、まあ今、なんか、家でも外でもっていう、スタイルになった時に、やっぱ MacBook Pro って、Air ってすごく強いデバイスで、
そうだね。
そう考えた時に、ちょっと iMac は怪しいかもしれないね。
そう、だって結局昔はめっちゃ性能いいやつとか GPU 乗ったやつとかあったから、なんていうの、動画編集者とかの人よく iMac 使ってる印象あったけど、Mac、今のはこれ M3 とかしかないよね、確か。
そう。
だとしちゃうと、MacBook Pro でモニターを外に買うみたいな。のが多いのかな。
あとクリエイターがどんどんアクティブになってきてっていうのはあるのかもしれない。
ああ、確かに。
あと、単純にモバイルでもデスクトップ並みの性能が出せるよっていう。
あ、そっか、それだわ。確かに。そうだ。
それ
昔
大きい
の
よね。
MacBook Pro、めっちゃ熱いし、カス
そ
だったって聞いたことあるんで。
う。
やっぱ、そっか、性能良くなったし、編集とかも全然できるようになっちゃったからか。
そう。だって M2 の MacBook Air で 4K の HDR の動画を編集したりするくらいだから。
そう。俺の持ってる、この、Core、なんだ、Core、違う違う。あれ。GPU が GeForce の RTX 4070Ti の、この PC と、M2 の MacBook Air の書き出し速度を比較したら、ほぼ同じっていう、意味不明な状況になってるっていう。
いやーもうこれはね、完全にもうメディアエンジンの勝利だなっていう。
そうだね。
で、今回M1 と M2 ではまあメディアエンジンが若干違うっていうのもあって、
そう、強
まあ
く
動
なっ
画
た
編
ね。
集する人は M1 より M2 の方がいいよねっていう話だったんだけど、でも
プ
こ
ロ
れ
レスの、
M3 は何する人にとっても M2 に比べていいんじゃないかっていう。
そうだね。
これはもう本当にすごいなって思う。
M1 から M2 ではプロレスが追加されたから、
そ
編集も良くなったし。
う。うん。
で、M2 から M3 では AV1 コーデックが対応したから、あれし、
そう。
なんかすごいめっちゃ軽いから。
で、これね、注意しないといけないのが、YouTube を、AV1 コーデックで見るときに、サファリじゃダメなんだよ。
あ、そうなの。
そう。
あ、サファリ
Google
対応してないの？
Chrome で、
あ、クロームなんだ。まあ、多
で、かつ
分
ね、なん
Google
か
が
設
作ってんだ
定い
ろ
じんないとね、積極的に AV1 を取りに行ってくれないっていう。
う。ああ、まあ、処理性能食うしね、多分。
そう。
これか。
M3
あ、
の
本
率
当
直
だ。
な感想はどう？
M3 ね。なんだっけ。結局は、やっぱり GPU 面の強化。やっぱ、なんか動画があったけど、が大きかったんじゃないかなと、思っている。
M3 と M3 Pro と M3 Max で全く性能の、出方が違うというか、かなりね、これ、ユーザーに使い分けさせてるっていうのを感じてるかな。
そうだね。GPU 多いもんね、めっちゃ。
そうだね。
まあまあ。
CPU のコア数は、高性能コア。これが、モデル用によって違って、で、高効率コアはいずれも4コアってことで、
そうだね。
そう。で、このね、高効率の CPU がすごく性能が良くなってるって聞いてて、M2 と M3 で、CPU のコアは、高性能も、高効率も両方変わんないんだけど、高性能コアの、一般的な M3 の、M3 とか、M1、M2、M3 のユーザーって、あまり高性能コアを動かす機会がなかったと。
ああ、まあまあ、確かに。
それで、そういう人たちにとっては、高効率コアが、性能良くなれば、非常に快適で、かつ、低消費電力。
いいね。
これができるっていうのは大きくて、今回 M3 チップは製造プロセスが3ナノメータープロセスってことで、
なったね。
この高、あの、高効率 CPU コアが、これが非常に優秀だと。で、それを裏付けるものとして、これ M2 プロを見てもらいたいんだけど、高性能コアの方が、実は M2 Pro って6コアと8コアで選べて、まあ一般的に8コアのものが出回ってたんだけど、今回この高性能コア、M3 Pro はなんと6コアだけ
方法。
減ってるっていう。
確かに減ってるね。
で、その分、高効率コアが4コアから、6コアに増えてるっていう。で、これは結局高効率コアでも性能が必要とされる作業がある程度できるようになっちゃったから、
ああ、確
消
か
費
に。
電力のバランスを考えた時に、高性能コアが多くて作業をする時に、で、消費電力が増えるよりは高効率コアで動かして、そっちを基盤にした方がいいんじゃないかっていう背景が読み取れるかなっていう。
そうだね。
なんで
確
こ
かに。
こ M3 Pro は実はこれだけ高効率コアが多い6コアも搭載されてて、これはね、非常にApple としても考えたところなんじゃないかなっていう。
いいね。まあ、高効率が増えれば、そっち使うし、結局。
そう、結局高性能コアが増えても消費電力が上がっていく一方だから、高効率っていうのは非常に重要なんじゃないかっていう。で、この M3 Pro が高効率コアが6コアなのに対して、さらにその上の M3 Max は高効率コアが4コアしかないっていう。
そうだ
実
ね。
は高効率コアだけ見ると、M3 Pro より M3 Max の方が、まあ、少ないと。まあ、もちろん M3 Max 高性能コアが12コアもあるんで、単純に M3 Pro の2倍の高性能コアを積んでると。これはもう M3 Max はもう最高峰の CPU として、
そうだね。
最高峰のチップとして出すときにやっぱ必要。
まあ、言うて、ほら、マックスを買う人は、結局、そういう、なんか、負荷が低い作業はしないだろうみたいな、そういう感じを考えて
そう。
いるんだろうね。
なんでね、M3 Max と M3 Pro で迷ったときは、まあ結局のところ、本当に重い作業をずっとやるんだったら M3 Max の方がいいのかもしれないけど、消費電力とか考えたときにもう M3 Pro でもほとんどの人が十分クリエイターであっても、
そうだね。
っていう現状ができちゃってるっていう。
M2 でも編集できたしね、全然。
そう。なんだったら普通の M3 の無印のチップでもいいんだけどっていう。そういう感じで。
順当に性能が上がってるし。
そう。だちょっとこの M3 Pro は、でもうほとんどの人は十分だよねっていう。M3 Max になると、で、消費電力上がっちゃうよっていう、
そうだ
ここに
ね。
隠れたメッセージがあるんじゃないかっていう。
まあでも M3 Max だったら、を買うんだったら、16インチの人もが多いと思うから。
あとこれも完全にデスクトップ向けに作ってる印象があるかなっていう。
まあもうでも、バリバリデスクトップにやるんだったらウルトラあるし、多分。
まあそう。って
まだ
考
出
え
て
た
ない
時
け
に
ど。
これ M3 ウルトラとんでもないものが出来上がるかなっていう。
M2MAX を2個ね、くっつけて。
そう。これはね、ちょっと M3 ウルトラは期待かなっていう思う。
いいね。
なんでね、ちょっと今回チップのね、推しはやっぱね、M3 Pro かなって思う。高効率 CPU が多いっていうのはね、マルチタスクする人にとっても非常に嬉しいし。
そうだね。
で、これはメモリが 36GB まで積めるから、そう。これ、意外といいかもしれない。
なんで
まあ、多分
36
さ、
ギガなんか
そう。
な。
中途半端っていう。
そう、32にしてほしいんだけど。まあ、なんかあるのかね。
そう。
アップル的な考え方が。
ああ、これは、なんかバランスを取ったっていう感じかな。
そっか。M3 のね、メモリーは、Windows の同じ容量のね、2倍らしいの。2倍と同じとか言ってたんでね。
そうそうそう。
どこ
だ
と言っ
から
てる、
普通
何言ってるか
の、
わかんないんだけど。
そう、70ギガ超えのメモリが、普通のノパソで手に入るってい
どういうことやって思うんだけど。
う。そう。あ、おかしい。
まあ、速度が上がってんだっけ？確か
そう。
150GB 毎秒のスピードだっけ？で、メモリの帯域が広がってるから、そのお
今
か
結
げ
構
かも
チッ
ね。
プ性能とメモリの性能っていうのは、どちらかというとメモリの性能の方がちょっと大事になってきてるっていう部分もあるから。
そうだね。まあ、メモリからデータが返ってくる間、待たなきゃいけないから。
ちなみにトランジスタ数が M2 Pro が400億個なのに対して M3 Pro が370億個
もう減ってんじゃん。
減ってるっていう。これは要するに消費電力がぐっと下がってるっていう。
やったね。
これはなかなかモンスター。もう本当に消費電力少ないんだけど、ほとんどのクリエイターはこれで十分っていう
ベン
ところか
チ
な。
マークは上がってんのかな？ 6% 伸び。まあ、ってことはほぼ変わってないって感じか。
まあ一応性能がもうすごく変わってるからっていう部分が大きいかなっていう。
まあ、あれか。そっか、だから、結局は、CPU のトランジスタ数は減ったけど、速さはまあ一応上がってると。
そう。
まあ、だから、多分、低消費電力の方に向けたんだろうね、多分。
もうこれもやっぱノートパソコン時代の、まあ、ハイエンドには、まあ一歩を取るけど、まあこの、 クリエイター向け PC として出してきたんじゃないかなっていう。
いいね、確かに。
ちなみに GPU コア18コアということで。
そう、でも、
まあ、その
アッ
くらい
プ
がち
ルの、
ょうどいいっていう判断なんだろうかなっていう。
そうだね。だから結局は、そう、その下でも全然動画編集できるから、十分だよねっていうことで。
そう。
まあ、だけど、このインテルとか、NVIDIA とは違うね、書き方はちょっとよくわかんないんでね、やめてほしいんですけど。
そ
ま
もそ
あ、
もアーキテクチャが全然違うので、まあ、そういった部分があるのかなっていう感じで、
そうだね。
今年のアップル、意外と見どころがなく感じてたけど、意外とモンスター出てたなっていう。
そうだね。まあ、発表会は適当だったけど、良さげ。い
あと
やー、
ね、
スペースブラック。
そう。
欲しい。まあいいや。
M3 シリーズが出た時のあの動画が、iPhone 15 Pro Max で撮影されてたと。
あ、あったね。それ最後に
そう。
言ってた。
あれはもうみんな衝撃的で。
まあ、あんなです。iPhone でもあのレベル撮れるんだっていうのと、あと、iPhone で周りにめっちゃ、なんか、つけてたじゃん。なんて言うんだっけ？よく覚えてないけど。
リグとかね、
そうそうそう、
つけ
理
る
由
んだ
か。
よね。
そう、つけてなんかえぐいことになってたけど。
いや、もうすごいなっていう。
そう、金がかかってる。でも、結局は Apple もが満足するレベルの絵が撮れるっていう。
いや、もうこれ
15
は
だってい
ね、
うところで。
すごいことだと思う。この裏側が YouTube に上がってるっていう。
あ、あるんだ。
裏側の、撮影の裏側が上がってて、これ編集の裏側も載ってて、ちょっとだけ。
お。
編集に使ってるのが、ファイナルカットではなく、ダヴィンチ。
おい、アップルの使えよ。
ブラッ ク
アッ
マジック
プ
デ
ルの
ザ
使
イ
っ
ン
ての
、
よ。
ダヴィンチリゾルブスタジオが使われていると。
まあ、なんか、結局は、ファイナルカットはもうなんかやる気ない。
まあ、どちらかというと、ファイナルカットは、テレビとか、あ と、
YouTube は
YouTube
多
とい
よ
か、
ね。
そういった、もうカット編集がメインでそっからやっていくっていう、まあ、名前の通り。もう、そういう編集に向いてて、ああいう映画的な表現とか、作品の表現っていうのは、まあ、ダヴィンチが適していると。で、まあ確かにアップルとブラックマジックデザインは非常に仲が良くて。
そうなんだ。
なんで、まあそういった部分の表れでもあるかなっていう。ちょっとツッコミどころだったけど。
まあね。まずだって、アップの公式ページからファイナルカットのページどうやって行くんだよっていうのがあるから。今見ようとし
そう。
てるんだけど。
あまり知名度もなく。ね。
よし。これが Mac のための。iPad のためのもあるのか。
そう、iPad でもダヴィンチ普通に動いちゃうっていう。
だから、その iPad と Mac のその違いもない、なんかよくわかんなくなってきたんだよな、も
で、かつ、今年 iPad が1台も出てないっていう。
う。あれ、そうだっけ？結局なんか出るとかを思ってたけど、出るわけじゃない。
1
あ、
台
ほん
も
と
出
だ。
ないっていう。
そうか。
Apple、iPad の無印が始まって以来初めて、iPad が1台も出ないっていう。
いや、わかんない、まだ。ま
い
だ。
やー、わかんないけど、12月2日現在で1台も出てない。
まあね。出たのは Apple Pencil だけか。
そう。でもこの Apple Pencil は確かに売れると思う。
これはね、だけど、結局 iPad 買った人は一緒に買っちゃってる気がするんだよ、一世代を。
まあね、そう。で、
そう。
iPad 無印の第10世代が出た時に欲しかった。
そうだね。そう、一緒に出したらよかったのにね。
今まで iPad を使いたい人に iPad を勧めるときに、まあ、自信を持って iPad 第10世代をペンシルの関係で紹介できなかったのが、もうこれで iPad 無印の第10世代も紹介できるっていう。
本当は確かに公式ページも取り付けはマグネットでっていうのが追加されてる。
でもこれはね、 すごいと思う。
確かにいいね。
いや、なんでこのタイミングなのかっていうのはちょっと思うけどね。
なんでだろうね。別にそんな。まあなんかあったんかな。あ、
あ
こっ
と今
ちは
回
画像
ニューラル
違う。
エンジンが新しいチップには全部新しいニューラルエンジンが搭載されてるってことで、
新しいの。
いや、これも AI 時代の何かを感じさせる。
そうだね。
うん。
いや、だけど、アップルのね、ニューラルエンジン、独自の API 使ってる、作ってるから、標準にはならないだろうね。メタルもそうだけど。
いや、だから今後、今、ビジョンプロに全集中だけど、ビジョンプロが発売されたら、次はもう、アップルはすぐに、AI の方に力を入れるんじゃないかなっていう勝手な予想があって。
まあでも結局、ビジョンプロだって AR っていうか MR だっけ？ちょっと覚えてないけど。そういう感じのをまあバリバリ使うじゃん。
そう。
どう考えても。結局カメラで撮るわ。カメラで撮ってそこに拡張していくっていう感じだから。
うん。そう。いや、もうこれからますますアップルが活気づいてくるんじゃないかと。
そうだね。いいね。あとは M3 Max は他 128GB メモリーが使えて、生成 AI の、チャット GPT 的な、ああいう、テキストを出力する系のやつも、なんかちゃんと動かせるらしいんで。
そう、128GB のメモリを GPU で回すっていうのは、もう
そっか、そうだ。
一般的に発売されてるコンピューターでは無理なので、
GPU メモリって分かれてる時点でも
そう、
結局 Apple はまあシステムオンチップ SoC を採用してるか
これ普通に
ら、
考えて AI やれるならもうこっちの方が勝ちというか、
まあね、
普通に考えたらね。
ちょっと
ちょっ
デー
と
タはないから
ま
分
だ
かんないけど、
AI 用の開発環境が Apple の中で整ってないっていう問題があるんだけど、
そう、
例えば M2 Ultra で120、あ、192GB のメモリが積めるっていう。これ仮にじゃあ 150GB メモリ、GPU にメモリ割いたとしてもすごい話だし。
そうだね。
そう。っていうのはせいぜい今32とか、そのくらいがまあ GPU の一般的なメモリ多いものでも。
そうだね。まあ一般のやつはね。
そう。って考えたときに、普通に、手軽に手に入る。もう、しかも、M3 Max なんか持ち運びができるっていう。バッテリーで動くっていう。
そうだね。
PC で GPU にそれだけメモリを割けるっていうのはもうこれから AI が、どんどん盛んになってきたときに、かなり有利になるマシンじゃないかなって思うね。
まあだけど、結局は外部のサーバーに接続してやるだろうから、あんまね、気にすることでもないような気がするけどね。
このだからいかに開発の方向に持っていけるかっていうのが、
そうだね。
そう、まあ
開
一つ
発
の、
だったら金出るから多分儲かると思うんだけどね。
ちょっとそこがこれからアップルどうなるかっていうのが、まあこれから2024年の注目のポイントかなっていう。
そうだね。まずは2月とか3月だっけに、ビジョンプロが出るから、それから。
当初は1月の予定だったのが3月くらいになるんじゃないかと。まず
まあ、見
そ
て
こ
みた
から
い
ス
けど
ター
ね、
トして
早
ビ
く。
ジョンプロが軌道に乗ったタイミングで、じゃあ次 AI 何が出るかっていうのが非常に注目で。
まあ、まずは Siri を生成 AI に置き換えそうな感じだけどね。
そう。
どうなったの？
Siri が、ちょっと今時代遅れ感が出てきてて。
NVIDIA じゃない。オープン AI およびマイクロソフトがめっちゃ頑張ってるんで、ここら辺については。
あと、Google も今力入れてて。
そうなの。
そんな中で、Apple どうするっていう。
そうだね。Apple だけで AI なんか、あんまね。
あと、Apple Watch の今回、シリーズ9で、オフラインでも Siri が有効活用できるってことで。
そっ
ってなっ
か、
た時
確
に、
か
やっ
に。
ぱ Apple は、オフラインというか、デバイス上で AI をうまいこと動かしたいんじゃないかっていう。
まあね、プライバシーっていうね、アップルの、ありますからね。
そこはちょっと否めないというか、まあ、で、そこで他と差別化できるんじゃないかなっていう。だから、 2024年はまず前半ビジョンプロで、その後は AI に注目できそうかなっていうい
いね。
感じで。
ニューラルエンジンを強くして
あとちょっ
ね。
と僕の一個だけ今年の Apple に対する不満を。マジックキーボードとか、トラックパッドとか、マジックマウスとか、M3iMac が出て、よし、USB-C になったぞと思ったら、ライトニングでした。
あ、なってねえじゃん。そっか、なってないね。
そこはいつ新しいのが出るのでしょうか。
まあ。
iMac のタイミングで出さなかったら、本当にもう、次出すのいつっていう。
これライトニングなんか。
ちょっとタイムリミットが迫ってるっていう。
ライトニングトゥ USB-C が付属してるらしい。
そう。iPhone にさえも入ってないのにも
そうだよ。い
う。ちょっと
やー。
ね、そこだけは今後どうなるのか。
まあで
だから
も。
3月とかに、今回の Apple Watch、Apple Pencil みたいな感じで、しれーっと、出るかな。
まあ出たらいいけどね。宣
あと
伝に。
今回初売りがまた多分あるので1月に。
やったね。
ここでね、ぜひとも僕はね、AirPods Pro の USB-C モデルが欲しいっていう。
そっか、これね、何だっけ？高くないでも。
まあでもここは初売りでぜひともね。
ああ、さ、4万円か。とりあえずね、今は。
で、これはライトニングのモデルとは違って、USB-C のモデルは、ロスレスで、ビジョンプロと接続できるってことで、ぜひともね、それも、いつになるかわかんないけど、試してみたいなっていう。
いいね。そう、あ、
あ
そ
と、
んなのある
AirPods Max とか、無印の AirPods、これ
の。
はライトニングのままなんで、いつリニューアルが入るかなっていうのも注目のポイントで。
そうだね。
ちょっ
でも
と今後
な、
も Apple 楽しみだなっていう感じです。他は、
まあね。でも結局、マグセーフじゃない。これは関係ない。AirPods は法令に縛られてないから、なんか、ライトニングのままでいそうな気もしなくもないけどね。
うん。いや、マックスは変わっていいだろうとは思う。
ああ、MAX か。そこ、MAX まだ大事だっけ？
マックスこれ、まだ初代のままで。まあ、
でも
高いから売れ
ね、
ないっていうのそう、ビジョンプロと一緒に装着できないっていう。
そう、高いし、いらんもん、言うて。いや、でもね、これ買うんだったら、ソニーの、あれいいと思うんだけどね。WF1000X Mark 5だっけ？あ、WH か。WH1000X Mark 5。これ4万7千円ですからね、今、アマゾンで。
安い。
半分とはいかないけど、ほぼ半分。
いや、ちょっとね、ライトニングやめましょう。
そう、ライトニング反対。
っていうのと、アップルが今後どれだけ、AI と、あと、やりそうなのは、あれかな。レイトレーシングができたんで、
そう、
ゲーム
ハード
開
ウェア
発。
アクセラレーテッドレイトレーシングとか言っ
そう
て、
そうそうそう。
なんかやってましたけど。
いや、アップルやること多いなって思う、これから。
ゲームにやっぱゲームをなんか重視してるよね。
やっぱ
だ
クリ
し、
エイターもゲームやりたいんだよ。
そうだね。だからゲーム向けで、やっぱでもその技術もやっぱり結局はビジョンプロに応用できる気がするんだよね。そのレイト
あ
レー
と
シン
ね、
グとかの
チッ
技
プ
術も。
の性能的にゲームできるから、ついでにゲームもやろうよっていう、もうなんかそういうノリに僕には見えてる。
まあでもゲーム結局 iPhone ゲーム動くんだよね、一応。同じだから。だとするとね、
ていう
意外
か、
とも いい。
うゲームは重い作業じゃなくなってきたんだなっていう。
そうだね。
当初 2D グラフィックスやるのがまず重たい作業だったのが、動画編集重い作業だよねっていうのに変わって、もう 2D は当たり前だよねっていう、スマホでもできるしっていう。そっから今も動画編集は iPad でもできるし、なんだったら iPhone でもできるし、一番安い Mac でも快適に動くってなった時に、 で、ゲームはってなって、いや、動画編集できるならゲームもできるでしょっていう。
まあね。
なっちゃった時に、いや、もう次はもう何が来るのか、AI とか、
そうだね。
もうそういう、どんどん重い作業っていう概念が変わってきてる。
まあ、ここで問題になるのはダイレクト X が走らないっていう問題だよね、やっぱり。そう、
ちょっと
Windows
マ
の、
ニアックすぎるっていう。
そう、ゲームにね、やっぱ Windows のゲーム強いから、結局それは多分ダイレクト X のおかげだと思ってる。まあ、Mac のね、性能、そのインテル系の Mac が遅かったってのもあるんだけど。だから、でも一応なんか互換レイヤーみたいなやつあったよね、確か。
で、結局クリエイターはMac 使いたい人多いから、
そうそうそう。クリエイターは Mac、のがいいと思いますね。やっぱり。
ってなった時に、まあ、ゲームできるできないが一つの、Mac 使うかの、まあ、大きな分かれ目ではないのかなっていう、Mac 使う人たちにとって。
そうだね。あ、これだ。ゲームポーティングツールキットかな。これを使って、そのダイレクト X を Mac で動かせるようにするみたいな、いうのができるようになってるみたいなね。お、サイバーパンクやってんじゃ
これも、だから、こういう
ん。おお。
ところね。こういうのは、AI とかでも、Apple がやっていくようになると、すごくいいのかなっていう。
そうだね。クーダ系をなんとか まあ、わかんないけど
もう、
ちょっ
本当
と、
にな
ん
こと れ
か
から
して
は
ほしい
AI だ
ね。
から。
そうだね。
っていうのと、もしかしたらもう、AI の次の世代、世界を Apple は見ているのかもしれない。
それは何が来るんですかね。
それは誰も知りません。
俺もわかんないですね。
ということ
大
で、
体、M3
2024
で、
年、ゲーム AI ビジョンプロ。
すごいね。
いや、もう来年も楽しみだ。
いいね。いやー、俺 M1 使ってるから、買い替えないけど、な金はないということで。
いや、M1 もね、十分動くと思うんだよね。
そう、そ
結局。
う、そう、
だってあれ
優秀。
でもゲームできるよ。バイオハザードできるよっていう。
いや、
強
まあ
す
でも
ぎ。
ね、ゲームはやる気はないけどね、あんまり。
やっぱクリエイター向け PC なんだなって思う。
そう、クリエイターは本当いい。これは。画面もだって綺麗だし、ね。まあ、俺はなんかフィルム貼ってるけど。
ってことで、12月は1年分のまとめをしましたので。ぜひ1月も楽しみにしていただけたらなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回お会いしましょう。